Good morning, everyone.
Morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 6.
ルカの福音書9章6節を開けてください。
So they set out and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere.
12人は出かけて行って、村から村へと回りながら、至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。
The title of today's message is The Heart Attitudes of the Messengers of the Gospel.
今日のメッセージのタイトルは福音を運ぶ使者の心の在り方です。心の在り方。
Today we are looking at the fourth message from a section of scripture that we started looking at on March 18th.
今日は3月18日にスタートしたイエスのミニストリーの拡大についての内容、その第4回目のメッセージになります。
This section deals with the multiplication of Jesus' ministry. In the first message from this section of Scripture, we examined how Jesus commissioned the 12 apostles to go out and minister on his behalf.
第1回目では、イエスが12人の使徒に対してどのようにイエスに代わって福音を伝えるよう任命されたかを見ていきました。
In the second message from this section of scripture, we looked at five things that Jesus instructed the apostles not to bring on this journey.
2回目のメッセージでは福音を伝える旅に出るとき持っていかないようにと指示された5つのものを見ていきました。
Last week, in the third message of this, from this section of scripture, we examined the instructions Jesus gave in case of friendly and unfriendly towns.
そして先週、人たちが訪れたフレンドリーな町、またはフレンドリーでない町、歓迎される、歓迎されない町でのそれぞれの対処の仕方について、調べていきました。
Today we are going to be examining the heart attitudes of the messengers of the gospel.
今日は福音を運ぶ使者の心の在り方を見ていきます。
What four heart attitudes did these first messengers of the gospel have that made them successful on their mission?
最初に福音を、運んだ12人の使者たち、その12人の使者たちを成功に導いた4つの心の在り方を見ます。
As we look at their heart attitudes, we can also reflect on our own lives. Are these our own heart attitudes?
12人の人たちの心を学ぶとき、私たちは自分の心を照らし合わせて考えてみることができます。
If we really want to see the kingdom of God expand, we need to develop the same heart attitudes.
神の御国を広げていきたいと思うのなら、私たちはこの12人の人の持った心と同じような心を育てていかなければならないのです。
So let's now look at the four heart attitudes of the messengers of the gospel.
では、福音を運ぶ使者たちが持つべき4つの心の在り方を見ていきます。
The first heart attitude is obedience.
1つ目の心、 持つべき心、一つ目は従順さ。
In the first part of verse 6, it says, So they set out.
今日の御言葉は6節に、12人は出かけていってとあります。
What does it tell us here?
この文は何を語っていますか?
It tells us that after they had received instruction from Jesus, they set out.
イエスの命令を受けて、12人の人たちが出発したことを語っています。
They didn't sit around debating about what they are going to do or where they're going.
彼らは命令を受けて腰を下ろして自分たちが何をしていくか議論したしあったわけではありません。
Jesus had given them enough training and instructions about what they were to do.So in obedience, they set out on this mission.
彼らはもう十分イエスから訓練を受け、何をすべきかという命令をもらったのです。ですから、従順にミッションの旅に出ていきました。
Let's turn to Joshua chapter 5 verse 6.
では、ヨシュア記を見ます。ヨシュア記5章6節です。新命記の次になります。
The Israelites had moved about in the wilderness 40 years until all the men who were of military age when they left Egypt had died, since they had not obeyed the Lord. For the Lord had sworn to them that they would not see the land he had solemnly promised to their ancestors to give us, a land flowing with milk and honey.
イスラエル人は40年間アラノを旅していて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、父と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。
When we walk in obedience, the kingdom of God moves forward in and around our lives, bringing great blessings to people.
この私たちが神、そして神の御言葉に従順に歩むとき、神の御国は前に進みます。そしてあなたの周りの人々に大きな祝福をもたらしていきます。
However, if we are like the children of Israel who refuse to obey God and enter the promised land, we will end up just going around and around in circles with no progress.
ところが、私たちが御言葉を聞いてしか、御言葉に従わず、神に従わず、約束の地へ入ることを拒否したイスラエルの民のようであると、私たち、この私たちも前進せずにぐるぐる同じところを回り続けて終わってしまうんです。
Are you wandering around in the wilderness of disobedience, or are you advancing the kingdom of God?
さあ、あなたはどうですか？御言葉に従わず、荒野をさまよっていませんか？神の御国を前進させていますか？
Let's, just like the first 12 messengers of the gospel, obediently advance the kingdom of God in this world.
最初に福音を運んだ12人の使者たちのように、従順に御言葉に従い、この世にあって神の御国を前進させていきましょう。
アーメン。The second heart attitude that the messengers of the gospel had was urgency.
二つ目です。心のあり方二つ目は必要に迫られる、必要に迫られるです。
The second part of verse 6 says.And went from village to village.
今日の御言葉6節に村から村へと回りながらとあります。
What is the next thing we learn about their mission to expand the kingdom of God?
私たちが神の御国を広げていった使者たちから次に学べることは何でしょう?
They kept moving forward.
それは前に進み続けたということです。
They didn't just find a nice town to settle down in and minister exclusively in that town.
使者たちは自分たちが落ち着ける素敵な町を探してそこでお高く泊まろうとはしませんでした。
They kept moving from place to place.
彼らは移動し続けたのです。
They moved with an urgency. They made an effort to get the message of the kingdom of God out to as many people and places as possible.
彼らは必要に迫られて、できる限り多くの場所へと神の御国のメッセージを届ける努力をしました。
Let's look at 2 Corinthians chapter 10 verses 14 to 16.
では、コリント人への手紙第2、10章。14節から16節です。
We are not going too far in our boasting, as would be the case if we had not come to you. For we did get as far as you with the gospel of Christ.
私たちはあなた方のところまでは行かないのに、無理に手を伸ばしているのではありません。事実私たちはキリストの福音を携えてあなた方のところにまで行ったのです。
Neither do we go beyond our limits by boasting of the work done by others. Our hope is that as your faith continues to grow, our sphere of activity among you will greatly expand.
私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇ることはしません。ただ、あなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。
So that we can preach the gospel in the regions beyond you, for we do not want to boast about work already done in someone else's territory.
それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇るためではないのです。
Paul's writing on the surface is a little humorous, but underneath it, it reveals A heart that is pressing on to get the gospel out to as many people and places as possible.
パウロのこの手紙は、この箇所は表面的にはユーモアがあります。でもその表面下には、その下には、できる限り多くの人に福音を知らせることを推し進めたいんだという心が現れています。
How urgent is it that we get the gospel out to as many people as possible today?
この私たちは福音を人に知らせることをどれほど必要に迫られているでしょうか?
It's still very urgent.
福音を伝えることは緊急なことなんです。
Even here in Japan, there are still many cities, towns, and villages with no church in them.
ここ日本は今でも多くの都市、町、村に教会が存在していないところがあります。
When you go to these places, you'll see that various well-known businesses have managed to open stores in those places.
ところが、そういう場所に行くと、教会はないのに、名前の知れたビジネス業者は店を開いているんです。
Various other religions and cults have often have a presence in those places too.
また他の宗教やカルトの団体がちゃんと存在しているんです。
So if it was important enough for various businesses to expand into those places,If people from other religions and cults thought it necessary to reach those places, why have no Christians established churches there?
ビジネス業者が店を開くほど大事な場所と捉え、他の宗教やカルトの団体がそこで手を伸ばしていくという伸ばす必要があると考えるところに、なぜクリスチャンは教会を設立しないのでしょう?
I think it's because we lack the sense of urgency with the gospel.
それは福音を伝えることの必要性に迫られていないからだと私は思います。
It's time for the church to stop sleeping, wake up, and realize there are still many people held in bondage to the things in the world.
教会はもう眠りから覚める時を迎えています。目を覚まして、この世のものに束縛されている人がたくさんいることを悟らなければならない時が来ているんです。
They need the gospel's power to liberate them from the bondage they are in.
この世の束縛から解放されるため、それには福音の力が必要なんです。
Just like the first 12 apostles, we need to have a sense of urgency to get the gospel out to as many people as possible in our lifetimes.
12人の最初のイエスの使者たちのように、私たちも自分のこの世での人生の限り、一人でも多くの人に福音を運ぶ必要に迫られる意識を持っていきましょう。
アーメン。The third heart attitude of the messengers of the gospel was certainty.
三つ目、福音を運ぶ者の心のあり方三つ目は確信を持つこと。確信を持つです。
The third part of verse 6 says, proclaiming the good news.
今日の御言葉六節に福音を述べ伝えとあります。
What were they proclaiming?
使者たちは何を述べ伝えたのですか?
The good news.
福音ですね。
It seems simple, but sometimes we have lost sight of the main message.
単純なことですが、単純に思えることですが、実は私たちはその中心を見据えることを見失っていることがあるんです。
So often the gospel has been pushed aside by many other messages that people in churches are saying.
中心となるべき福音が脇に追いやられて、他のことが優先されて教会に語られているんです。
This confusion about what message we really should be saying means we often are not so clear, confident and certain with the message we are supposed to be proclaiming.
何が教会で語られるべきかという迷い、それは自分たちの伝えるべきメッセージに対する明確な明快な確信が持てていない、明快な確信が持てていないからです。
Let's turn to Mark chapter 1 verses 14 to 15.
マルコの福音書1章14節15節を見てください。マルコの福音書1章14-15節です。
After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God.
ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。
The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news.
時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。
What does Jesus mean here when he says the time has come?
このイエスが言われた時が満ちとはどういう意味ですか？
He is actually talking about the fulfillment of something.And that is all of the prophecy that was given about him in the Old Testament.
イエスは何かが成就されることを言っているのです。それは旧約聖書に書かれてあるイエスについてのすべての予言のことなんです。
So he is telling the people that everything prophesied about the Messiah in the Old Testament is about to be fulfilled.
つまり旧約に出ている救い主についての予言のすべてが今まさに成就されようとしていると語っておられるのです。
Stop looking to earthly kingdoms for your salvation. Repent, change your mind, turn from your sinful ways and look to God for salvation.
自分の救いのため、自分の救いのためにこの世を見ていくことをやめるのです。悔い改めることです。自分の救いをこの世に、この世の中で見ていくことを悔い改めるのです。
Be part of God's kingdom, which is not of this world.
心を変え、この世を見てしまう罪深い生き方から立ち返ることです。自分の救いは神にあるのですから、神を見ていくのです。この世ではありません。この世には属さない。 Did you say that already? Part of.、この世には属さない神の御国の一員であってください。
Let's turn to Acts 26 verses 20 to 23.
では、使徒の働き26章20節から23節を見ます。使徒の働き26章 20節から23節です。
First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles, I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds.
ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて、神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。
That is why some Jews seized me in the temple courts and tried to kill me.
そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。
But God has helped me to this very day, so I stand here to and testify.To small and great alike, that I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen.
こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。
That the Messiah would suffer and, as the first to rise from the dead, would bring the message of light to his own people and to the Gentiles.
すなわち、キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。
The simple message of the gospel is this.
福音の簡潔なメッセージはこういうことです。
We need to repent from trusting in other gods, whether gods of different religions or gods we make up in our own minds, and trust in the Creator only.
他の宗教の神々や自分の心の中で作り出しているものに信頼することを悔い改めて、創造主である神のみ信頼するということです。他の宗教の神々や自分の心の中で作り出しているものに信頼することを悔い改め、創造主である神のみ信頼するということです。
This repentance will be demonstrated by a change of our behavior, that is turning away from sins and starting to love others.
この悔い改めができれば、あなたの行いに変化が現れます。つまり、罪深い行いから離れ、他人を愛せるようになるんです。
Jesus proved that he is God's anointed one, the Messiah, by being raised from the dead, a sign and a promise to us that we too will be raised by God.
十字架の死からよみがえった主イエス。このイエスは、イエスをそのことを信じる私たちもまた、よみがえることを約束されたのです。そしてその約束によってご自分が神に使わされた救い主だと証明されたのです。死からよみがえった主イエスはこの私たちもまた神によってよみがえることを約束されているということです。
It is about where we look to for salvation. Do we look to God and how He has provided us salvation through Jesus' death on the cross? Or do we try to find our salvation in other gods and other things?
この十字架の死からよみがえったことを信じ、主イエスの約束を信じて、自分の救いへと希望を託しますか？それとも他の宗教の神々や自分の心の中で作り出しているものにより頼みますか？
That is a simple message of the gospel, but it has the power to change people's lives totally and bring the kingdom of God to this world.
福音の中心にあるメッセージはこれなんです。このメッセージがこの中心にあることが人の生き方を変えるんです。この中心にあることが人の生き方を完全に変えるんです。
Let's proclaim the gospel with certainty.
確信を持ってイエスの言葉に確信を持って福音を伝えましょう。
アーメン。The fourth heart attitude of the messengers of the gospel is loving.
四つ目です。最後。福音を運ぶ者の心のあり方、四つ目は人を愛するです。人を愛する。
The fourth part of verse 6 says, and healing people everywhere.
今日の御言葉6節に、至るところで病気を治したとあります。
What were the messengers of the gospel doing?
福音の使者たちは何をしたのですか?
They were healing people, many people.
彼らはたくさんの人の病気を治したんです。
This was a practical demonstration of God's love for them.
これは神の愛を実践していったということです。
Remember, we looked at this before, that in that time, there were many needs of healing in the community.
前、学んだことを思い出してください。当時の地域社会において、薬のないその地域社会において、病気の癒しを必要とする人はたくさんいたんです。
So healing provided a practical benefit to the people.
病気が治るということは、自分たちの生活、経済状態を立て直すことにつながったんです。
Because the messengers of the gospel demonstrated God's love in this way, the people were more open to listen to the message.
福音を運んだ最初の使者たちは神の愛をこのような形で示していきました。そうすることで人々はメッセージに心を開いたんです。
Let's turn to Romans.
ではローマ人への手紙を見ます。
Chapter 12 verses 6 to 8 for our last Bible reading today.Romans chapter 12 verses 6 to 8.
では最後の御言葉、ローマ人への手紙12章6節から8節です。
We have different gifts according to the grace given to each of us.If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith.
私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。
If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach.
奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。
If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully.
進めをする人であれば進め。分け与える人は惜しまずに分け与え。指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。
There are many ways we can demonstrate love to others.
他人への愛の表し方にはいろいろ方法があります。
What are the needs of the people you are reaching out to?
神の愛を必要としている人に手を差し伸べていますか?
God is gracious. When there is a need in the community, He gifts His people with the ability to meet that need.
神は恵み深い方ですから、そこに必要があるとき、その必要を満たせるように、その人の必要を満たせるように、神を信じる人の賜物を使っていかれます。
If this isn't happening, it's because we are not making ourselves available for His service in love.
もし必要があるのに、何も起こらないのは、それは、神を信じる者たちがまだ神の愛を持って神の働きができるようにはなっていないからです。
If we let His love into our hearts, then we will be able to pour out our love to others using the gifts He has given us.
神の愛をあなたにくださっている神の愛をあなたが自分の心に満たすとき、神がくださっている神の愛をあなたが自分の心に満たすとき、神はあなたに与えてくださっている賜物を使ってあなたが人に愛を注ぎ出せるようにしてくださいます。
Let's demonstrate God's love to others practically.
その神の愛を他の人にも注いでいきましょう。
Amen. Amen.